聖書を読みます。最初に旧約聖書からゼカリア書第8章15節から17節まで、旧約聖書1488ページ上の段です。ゼカリア書8章15節から17節までを読みます。そのように今や私は再びエルサレムとユダの家に幸いをもたらす決意をした。恐れてはならない。あなたたちのなすべきことは次の通りである。互いに真実を語り合え。縄文では真実と正義に基づき平和をもたらす裁きをせよ。互いに心の中で悪を企むな。偽りの誓いをしようとするな。これらすべてのことを私は憎むと主は言われる。新約聖書からコリントの信徒への手紙第13章1節から終わりまでを読みます。新約聖書の317ページです。コリントの信徒への手紙1、13章1節以下。たとえ人々の異言、天使たちの異言を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず、苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない。予言は廃れ、異言は闇、知識は廃れよ。私たちの知識は一部分、予言も一部分だから、完全なものが来たときには部分的なものは廃れよ。幼子だったとき私は幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていた。成人した今、幼子のことを捨てた。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には、顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。祈ります。天地万物を作り、御心に従ってこれを保持してくださる全能の神様、2月最初の日曜日、雪の日に私たちをこの礼拝に呼び集めてくださった恵みを感謝いたします。どうか私たち一人一人をあなたの恵みによって顧みてください。私たちの多くの罪と過ちを許してくださいますように。そしてこの月もあなたの御言葉によって私たち一同を強めてくださいますように祈ります。今月私たちの教会が計画しているすべての技を祝福して、あなたの栄光を表させてください。またすべてを福音宣教と 世界平和のために役立ててくださいますようにお願い申し上げます。神様、この世界には問題が満ち満ちています。自己中心的な欲望と己を高くする傲慢が世界経済に大きな危機をもたらし、地球環境を破壊し、民族紛争や愚かな戦争やテロを生み出して、いつ果てるともしれません。しかし、この世界はあなたが独り子を賜ったほどに愛したもうた世界だと私たちは信じています。どうかあなたの深い憐れみによって、地上にあなたの平和を、あなたのシャロームをお与えください。私たちはまたこの国のために祈ります。私たちの国が軍事同盟によって大国の横暴に加担することがありませんように、地上に公平と正義を実現するという崇高な使命に目覚めて、それに向かって進む国となることができますように、また他国に先駆けて平和のために働く国となることができますように、必要な知恵と力をお与えくださいますようお願い申し上げます。神様、私たちの教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。須山先生が近く手術を受けられます。どうか良い結果を得ることができますように。他にも辞める方々がいます。どうかあなたが一人一人を助けてください。心を病む友を慈しんでください。愛する者を失った悲しみのうちにある方々を慰め、日ごとの労働に疲れている友には新たな力を与え、学園で学ぶ若い人々には人生の誠の目標をお示しください。しばらく教会から遠ざかっている友をあなたのもとに立ち返らせてください。旅行中の友の旅路の平安を守り、外国に暮らす友とこの国に帰留する外国の方々に年頃な保護をお与えくださいますように、教会学校の愛する子どもたちを守って、心身ともに健やかに成長させてくださいますようお願い申し上げます。そしてこの町に住む多くの市民の方々を今週も不慮の災難から守ってくださいますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほどコリントの信徒への手紙の13章を読みました。でこの箇所は愛の賛歌とよく呼ばれまして、結婚式の時に朗読されることが多いんですね。来週は実は和田さんがこの教会で結婚式を挙げられますけれども、その時にはやはりその箇所を読みたいと考えています。特に4節から後のところ、これは失礼、新しく結婚生活を始める二人にとって大切な教えであります。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、 礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。これは素晴らしい言葉だと思います。でしかしこのテキストは、特に結婚式用の聖句というわけではないんです。で8節の後半に行きますと、愛は決して滅びない、そこまでは、まあ、結婚式に適用することはできると思いますけれども、その後半のところから、予言は廃れ、威厳は闇、知識は廃れようというふうになっておりまして、その調子が急に変わるんですね。で結婚とは特にあまり関係のないような言葉が出てまいります。そのことに気づいておられる方も多いと思います。予言は廃れ、威厳は闇、知識は廃れよう。私たちの知識は一部分、予言も一部分だから、完全なものが来た時には部分的なものは廃れよう。でここでは強調点はもはや愛ということの上にはないように思われます。そしてこの調子は最後まで続くんですね。でこの突然の変化を私たちはどう理解すればいいんでしょうか。私は時々文脈ということを申します。一つの言葉をそれだけ個別的に取り上げて理解しようとするんではなくって、その前後の文脈をよく見る、そこから考えるということがことに聖書を読むときには大変大事だと思います。で私たちも今はその直前の部分に目を留めてみたいと思います。前のページですね、12章の12節以下ですが、そこには一つの体、多くの部分、そういう見出しが出ておりますように、教会について、パウロが述べているところです。で教会というものは私たちの肉体のように多くの部分、そしてたくさんの働き、そういうものが結びついた、いわば有機的な統合体であると、そういうことを言っているところですね。で、その関連で14節以下にはこういうふうに書いてあります。で、大変わかりやすい例えですが、体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が、私は手ではないから体の一部ではないと言ったところで体の一部でなくなるでしょうか。耳が、私は目ではないから体の一部ではないと言ったところで体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分になってしまったら、どこに体というものがあるでしょう。だから多くの部分があっても一つの体なのです。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前はいらないとも言えません。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好を良くしようとし、見苦しい部分をもっと見栄え良くしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は身を取りのする部分を一層引き立てて体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。 でこれは読んだだけですぐ分かるところですね。大変分かりやすい例えを使ってパウロはそういうことを、述べています。で結論も、明快です。でそれに続けてパウロはその部分というものについて述べています。いくつも部分がある。それを具体的に教会の場合で言うとこういうものがあると言って、まあ、各自の役割と言いましょうか、職責と言いましょうか、そういうものを列挙しています。それが28節です。神は教会の中にいろいろな人をお立てになりました。第一に使徒、第二に預言者、第三に教師、次に奇跡を行う者、その次に病気を癒す賜物を持つ者、援助する者、管理する者、威厳を語る者なのです。皆が使徒であろうか、皆が預言者であろうか、皆が教師であろうか、皆が奇跡を行う者であろうか、皆が病気を癒す賜物を持っているだろうか、皆が威厳を語るだろうか、皆がそれを解釈するだろうか、そんなふうに申しまして、いろいろな役割を果たす人々が教会の中にはいろんな形でいるというのです。で、ここに書いてあることを読みますと、初代教会の頃に、教会というものがどういう組織を持っていたかということが、少し分かりまして、大変興味が深いのですが、ここでパウロが言っていることをまとめて言うと、要するにこういうことじゃないでしょうか。教会はみんなが同じような人になる、同じような役割を果たすというようなことはありえない。みんなが同じようになるということによってではなくて、むしろ一人一人が神様から与えられた異なる賜物、各自の個性、それを生かすことによって初めて本当の一致に達する。他の人と一緒にならなくちゃいけない、同じようにならなくちゃいけないということは全くない。教会は相違を嘆かない、むしろそれを楽しみます。そういうところです。アメリカのある神学者がポール・レーマンという人ですが、セレブレーション・オフ・ディフェンセス、そういうことを言いました。違いを楽しむ、そういうことです。で、私はそういう考え方が教会の中で生かされていかないといけないと考えています。ところが、このコリントの教会、パウロが今コリントの教会に宛てて手紙を書いているわけですけれども、コリントの教会の中にはまさにその点において問題があったと言います。パウロはどうもそのことで頭を悩ませていたらしい。このコリントの信徒への手紙が2通ありますけれども、それをずっと読んでいきますと、いろんな形でこの教会は問題を持っていたんだなということが分かります。頭が痛いこともあったんでしょう。で、ある仲介者によりますと、コリントの教会の中には比較的お金持ちの人々がだいぶいたらしい。そしてその中のある人々は、もちろん全部ではありませんが、その中のお金持ちの人々の中のある人々が、例えば威厳を語るというような賜物を持っていて、あるいは非常に優れた知識を持つというようなこともあって、それを鼻にかけて貧しい人々をないがしろにするような傾向があったというのであります。で、そのために教会は分裂と混乱の危機に直面していた。で、そのことを念頭に置きながらパウロはここで、さっき読んだような問題を取り上げて書いているわけですね。 で途中でちょっと挟むようですけれども、威厳ということについて説明しておきたいと思います。威厳というのはちょっと分かりにくい。で私もそれ直接の経験がないのです。初代教会では威厳を語る人々がだいぶいたらしいんですね。で仲介書などで調べますと、威厳というのはある種の恍惚状態の中で語られる言葉である。そして意味不明だっていうんですね。他の人には意味がわからない、何か不思議な言葉を語る、それを威厳と言いました。ですからその威厳が語られると、よく分かっている人がそばについていて、まあいわば通訳する、普通の言葉に通訳してみんなに伝えるということをやったらしいんです。威厳の解釈っていうのがそれですね。で私たちがちょっと考えると、何か精神に異常をきたしたのではないかと思われるような現象かもしれませんが、でその頃の初代教会の人々はそうは考えませんで、それは神様から直接にある神秘的な事柄がその人に示されたんだと。だからそのことをその人は自分たちにはわからないような言葉で語っているんだと。でこれは神様の特別な賜物だというふうに考えて、それを尊びました。特に初代教会においては、威厳を語るというのは霊的な賜物であるというふうに評価されたんですね。でその霊的な賜物のことをカリスマと言います。この頃よく言いますでしょう、カリスマ美容師とか、そういうふうによく使いますが、もともとはそういう神様から特別に与えられた霊的な能力、霊的な賜物のことなんです。 ですから威厳を語る人はそういうカリスマの所有者として尊敬されました。でそこからですね、でそのことを誇り高ぶるというような現象も起こったらしいんです。俺は威厳を語ることができる。でそういう人々を念頭に置いて、パウロはここで、13章の一節にこう言っています。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。威厳を語ったからといって、そしてそれが素晴らしいものであるからといって誇るもんではない。そういう霊的な能力を与えられているとしても、愛がなければそれはただ騒がしい楽器と同じだ。騒がしいドラ、やかましいシンバル。彼はそう言いました。そしてそれを威厳以外のいろんな能力に当てはめて展開します。予言する賜物、それからあらゆる神秘と、ごめんなさい、予言の場合は威厳と違いまして、人々に分かる言葉で神様から示されたことを語るということですね。でそれも一つの賜物として大変尊ばれました。予言する賜物、それからあらゆる神秘とあらゆる知識に通じていること、これも尊敬に値します。山を移すほどの完全な信仰、これもそうですね。全財産を貧しい人々のために使い尽くす、そういう奉仕の技、これも尊敬すべきことです。そして最後には殉教が挙げられています。福 福音のために命を投げ出す。でこういったことは確かに素晴らしい霊的賜物に違いない。でしかしそれがどんなに素晴らしいものであったとしても、それよりも尊いものが、そして私たちの身近にあるものがあるとパウロは言うのです。それが愛だ。愛はあらゆる賜物に勝る最高の道だ、彼はそう言うんですね。ですからこの12章の最後のところから13章の最初までつなげて読んでみたいと思います。そうしますとここで彼が言いたかったことがよくわかります。12章の31節から読みます。あなた方はもっと大きな賜物を受けるよう熱心に努めなさい。そこで私はあなた方に最高の道を教えます。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。これでここにパウロが言いたかったことの、内容がよくわかります。愛は最高の道だとパウロは言います。で私はそのことが本当にそうだと思います。アーメンと言いたい。私はそのことを信じています。前に何度かお話ししたことがあるかもしれませんが、私は戦後の混乱の中で、当時はまだ15歳の少年でしたが、あらゆる価値が混乱する中で、どうしていいか分からず、家族もおらず、一人であちこちブラブラしていましたが、そういう混乱の中で一つの言葉と出会いました。それは昔の文語訳の聖書でしたが、敵を愛せよ、汝の敵を愛せよという言葉でした。そのことについては何も知らないある人物がたまたまその言葉をちょっと引用しただけだったんです。しかしその言葉が私を変えました。ですから愛というのは私たちにとって最高の道だと言ったパウロの主張を私は信じて疑いません。先週は皆さんもお気づきだったでしょうが、インドの独立運動の指導者であったマハトマ・ガンディが暗殺されて60年の記念の日を迎えた週でした。で、新聞などにもそれに関する記事が出ておりましたが、でガンジーという人は三条の説教、新約聖書を読んで、彼はもともとヒンドゥー教徒ですが、ロンドンに留学中に新約聖書を読んで、三条の説教のあの箇所を読んで、そしてこれこそ最高の道だということを知らされた人物であります。彼はそのことについてよく考えました。そしてそれをヒンドゥーの教えの中にもある素晴らしい言葉と融合させて、サティアグラハということを唱え始めます。真理への愛ということです。で、それは愛の道なのです。で、もっと具体的に言えば、それは絶対非暴力の道です。で、それ その道によって彼はずっと生きて、そしてインドの独立運動を成功させました。しかし残念なことに1948年ヒンドゥー原理主義者の青年によって朝の祈りの時に至近距離から銃撃されまして命を落としました。でその最後に彼はかすれていく声で、あなたを許しますと言ったと伝えられています。でこのガンディの影響を受けたのがマーティン・ルーサー・キング牧師ですね。アメリカの黒人の牧師です。キングは敵を愛せよという説教集の中でこう書いています。私は理不尽な仕方で自分を恥ずかしめたり攻撃したりする白人の警官をどうしても好きにはなれない、好きにはなれないけれども彼のために祈ることはできる。愛というのはそういうことです。大阪の釜ヶ崎で貧しい人々と一緒に暮らしながら布教をしているカトリックの本田哲郎神父がこの敵を愛せよというところをこういうふうに翻訳しています。あなたに敵対する人たちを大切にしなさい。これもさっきのキング牧師の言葉、好きにはなれないけれどもそのために祈ることはできる、そういう言葉と通じるものだと思います。さて最後に私はパウロが4節以下に展開している愛のさまざまな形、それにもう一度目を留めたいと思います。愛は忍耐強い、情け深い、妬まない、自慢しない、高ぶらない、礼を失しない、自分の利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばない、真実を喜ぶ、すべてを忍び信じ望み耐える。ここに書かれていることの共通項は何でしょうか。これらのいくつかの愛の層の中に共通することが一つあると思います。それは簡単に言えば本当の意味で相手の存在を認めるということではないでしょうか。相手にも自分と同じように大切な人格がある、自分がそれを大切にしているのと同じような個性を相手も持っていて、それを大切に考えている、そのことを認めること。三条の説教の一つの言葉を使って言えば、人にしてもらいたいと思うことは何でも人にする、そういうことで、その意味で人を大切にすることです。その他にもいろいろあるでしょう。人の話をよく聞く、そういうことは多分本当に大事なことだと思います。自分の言葉を相手に押し付けようとするんじゃなくて、言葉によって相手を支配しようとするんじゃなくて、相手の言葉をよく聞く、そこから始める。で、その意味で人を大切にするということで、それが愛です。ただの甘ったるい愛とは違う、本当に人を大切にするということ。で、この愛が教会の中でも教会の外でも最高の道である。で、そのことを 私たちは心に刻みたいと思います。祈りましょう。神様、私たちには主イエス・キリストを通してこの世界で最高の道が示されています。その道を私たちが歩んでいくことができますように、愛の道を歩んでいくことができますように、私たち一人一人を導いてください。私たちのこの教会の中に愛が満ち溢れますように、私たち一人一人の家庭生活の中に愛が満ち溢れますように、私たちのこの問題に満ちた世界の中に愛が満ち溢れますように、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の460番、これも1節から4節までを歌います。